10月16日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、
お題をお願いします。
時代ね、時代、つまりこれ時代劇から来た、取ったんだよね。そういえば
そうでしたね。
真田広之が、
はいはい、
ね、
将軍
そうで活躍と、はい、でその真田広之が若い頃主演した麻雀放浪記、
そうでしたね、
坊や鉄というね、うん、その原作者が浅田鉄也、色川武大、はい、この人ね、ナルコレプシーという奇病、
大変な病気ですよね。
奥さん大変だべ、うん、突然の睡眠発作や脱力症状に襲われ、幻視、幻聴、幻覚ね、そして食欲が無限になると、
うん、
だからね、いい男だったのが後半はハゲで太った親父になっちゃったとそして今日はその奥様の最後の話っ子ですね。
はい、はい、君は小説書きの俺にとっては最高のモデルなんだ。君がこの世に生き続ける限りは、目の前にいようともいなくても俺にとっては必要なんだ。それに世の中で君のことを一番よく分かっているのはこの俺なんだよ。色川は酔っ払うとよくそんなことを言いました、
うん、
またある時は、君入れ墨する気はないかね、浅草に腕のいい入れ墨師がいるんだ、太ももに竹博命って持ってもらったらどうかねと言うから、お父さんは小説書きなの、ヤクザなの、私はお父さんの奥さんとして使えているわけではないのよ、あくまでもいとこの高子よ、勘違いしないでねって言い返してやったこともあります。あの人はずるい人です。私の兄や姉に時々会いますよね。会うと、もし僕が先に行くようなことがあったら高子のこと頼みますよとすぐ言うんです。一人になった時が心配で心配でって。それほど言うならちゃんと貯蓄して財産を残してくれたらいいんですその気になればいくらでもたまったはずなのに、自由奔放、勝手気ままに生きて、口だけでかわいそうだって言ってくれたっては始まらない本当に20年あそこにいたのは私なのかしら、実は私ではないのじゃないかしら、別の人なのではないかしらと不思議な気持ちになります。もし私だとしたら、あの人に色川武大と浅田鉄也がいたように、私にももう一人の私があったんだなと思います。そうとしか思えない。今の私だったらとてもありえない、考えられない、
うん、
色川武大と浅田鉄也の違いは原稿を書いている後ろ姿でわかるんです、
うん、
浅田鉄也の場合は非常に肩の荷を下ろしている感じでした。色川武大の時は緊張感がありありで、神妙な顔をして肩のあたりがピンと張っている感じです。原稿がスムーズにはかどらないことが多くて、よく私に当たりました。食事の時間が少しでもずれたりすると、もういいよ、外で食べてくるからと膨れて外出したりしました。それだけ色川武大で書く小説に責任をずっしり感じていたということなのでしょう、
ね、まあ、その食欲もどんどん増すっていうから、病気でね、
うん、
まあ、そうなんですね、大変なもんですよ。でこの浅田鉄也とね、まあ、よく一緒に酒を飲んだ高平哲夫って、俺はこの人ね大好きで、 あまり有名じゃないけど、あの変な本書くんですよ。ユリトールが行くとかね。
あ、そうです。
ユリトールの不安じゃないと買わないでしょ、で売れるはずがないと思ったら、またユリトールが行くとか、
そう
でいて、で俺は
シリーズ
で、はい、でまあ、そういう人ですね。でこの高平哲郎がですね、この浅田鉄也と飲んだ時の話、うん、で僕は浅田さんと呼んでいたけれど、店のままは本名の色川さんと呼んでいた。
あ、そうです。
でその晩、僕はあのピン芸人のつくもはじめとは知らねえんだけど、つくもはじめというやつと、飲んでたと。そしたら12時過ぎに浅田さんが一人で店に来て、誰もいないカウンターに座ったと。で僕は中腰になって挨拶したと。 トイレから戻ってきたつくもが興奮した面持ちで僕の隣に座り込んで、ねえねえあの人麻雀の、そうだよ、紹介してくれるって、うんうん、つくもは僕なんかよりずっと麻雀好きなのでカウンターに行ってつくもを紹介したと。ちょっと座って話をしていいですかと。浅田さんはどうぞ、芸人が好きだったので、まああのピン芸人のつくものことも知っていたと、だからつくもを残して自分は席に戻った。20分ほどしてママの悲鳴が聞こえた、カウンターを見るとつくもと浅田さんが頭から水浸しになっている。
え、
何があったかわからないが浅田さんは笑って、でつくもはいきなり床に土下座した。で浅田さんはママに渡されたおしぼりを、まあ、恐縮しているつくもに渡したと。でママはもう一本をまた浅田さんに渡した。本当に失礼しました。で立ち上がったつくもはもう一度深々とお辞儀をし、濡れた頭を拭きながらこっちの席に戻ってきた。もうどうしたねお前
何があったんでしょう。
えらいことしてしもうたわ。つくもは浅田さんを見るなり勝手に麻雀雑誌に登場するプロ雀士のね、古川外相さんだと思い込んだと。
あかんじゃない、
ええ、で外相さん外相さんって呼んで麻雀の話をしたと。でママがこっちの席に来て、私が色川さんと言ったのを古川さんと聞き間違えたらしくて思い込みのまま喋っていたと、
はい、
まあ、どっちもプロだからね、
うん、
まあ
うん、
外相さん外相さんって呼んでるからどうも変だと思って、この方は色川武弘さんよってで紹介し直した。で初めて浅田哲也ということが分かったと。でこのつくもはこの失礼をどう詫びようか、
うん、
とっさに目の前の水割りのグラスを持って、これで許してくださいと頭からかぶった。
そう、自分でかけたんですね。
すると隣の浅田さんは面白いねそれと言って自分も飲んでいた水割りを頭からかぶった。でつくもの土下座は浅田さんのその行為に感動したあまりのものだったと。
そうでしたか、ね、
で僕もつくももその晩以来尊敬する麻雀放浪記の浅田哲也とは別に、見た目と違って優しい色川さんが大好きになった。この辺はわしだ、見た目と違って、まあ、ハゲだ出るのやし。で浅田さんが直木賞を取ったとのと前後して、僕もいつの間にか色川さんと呼び方を変えていたと。で無頼を感じさせる浅田哲也の風貌はすでに印象から消えて、優しい体の大きなおじさんのイメージになっていたと。であの これも有名なんですけど、内藤陳というのあの小説家というがあの新宿のゴールデン街に店持ってて、深夜プラスワンというのあの好き物が集まる店があって、でそこで飲んでたと。で明け方一緒に店を出ると小雨が降っていた。で そこの傘持ってってよ、どうせ誰んだか分かんないからと陳さんが言ったの。いや小雨だから濡れるのもいいでしょうと色川さんは断った。で区役所通りに行く道すがら色川さんは言った。雨に濡れるのはいいですよねと。こいつが水割りをかぶるのもですから色川さんはニヤッと笑った、
うん、
濡れるのが好きなんですね。そうかもしれませんな。映画でも雨に濡れるのが好きですね。ね、あの Singing in the Rain の歌、うんうん、あれ何のミュージカルだったっけ、あれ
Raindrop Feeling on My Head でしたっけ。
じゃない、じゃない、
それじゃなく、
じゃなくてあの古いよもっと、 それよりも誰だっけな、ジンケリーかな、
ジンケリー、
うん、ジンケリーので、もう少しこの人と一緒にいたいと思ったと。でももう朝の6時帰るしかないだろ、
朝だ朝だ。
通りには空車が何台も止まっていた。色川さんの乗ったタクシーを見送りながら、今朝は素敵な雨の日だなと思ったと。
うん、
でこのね、高平哲夫っていう人はね、いろんな人の思い出を書いてるんですよ。その中にもちろんあの由利徹も入ってるんですけど、
ね、そうなんですね。
でその、いろんな人との思い出を書いてる中で、うん、この浅田哲也のタイトルはね、素敵な雨の日という題、
うん、
いいですね、
素敵な雨の日
自分から水割りをペッ。でもそのなんて言うんだろうね、そのつくも何がしがね、お笑い芸人がごめんなさいってこうやるのはまだ分かりますけど、
はい、
面白いから僕もって ね普通はそこまでいいか。
色川さんならではの感覚
ね、
動作なのかもしれない
ですね、
はい、
雨に歌えばという映画ですね。
雨に歌えば、
singing in the rain だ。
あ、singing in the rain。
え、ですね。singing in the rain、singing in the rain ってやつです。という話っこで、どんどん物忘れがひどくなります。
それではプラスワンに行きます。
今日のはね、まあ結局 VSETION ですけど、今日はコニー・フランシスが日本語で歌ってる。
コニー・フランシス、バケーション。